マルコの福音書14章43節から52節。マルコの福音書14章43節から52節を朗読します。そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに、12人の一人のユダが現れた。祭司長たち、律法学者たち、長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした群衆も一緒であった。イエスを裏切ろうとしていた者は、彼らと合図を決め、私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえて、しっかりと引いていくのだ、と言っておいた。ユダはやってくるとすぐイエスに近づき、先生と言って口づけした。人々はイエスに手をかけて捕らえた。その時、そばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした。イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかしこうなったのは聖書が成就するためです。皆はイエスを見捨てて逃げてしまった。ある青年が体に雨布を一枚まとっただけでイエスについていったところ、人々が彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。以上の箇所からイエスの逮捕と題して、大高牧師に御言葉の取り次ぎをお願いします。
お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。この朝私たちを礼拝へとお導きくださり、お招きくださり、あなたを礼拝する特権に預からせていただいていることを心から感謝をいたします。今日の礼拝には、体に朝を覚えてお休みしていた姉妹も集うことができたことを本当にありがとうございます。続けてあなたの支えと守りをお与えください。なおも体の弱さを覚えてお休みしている方々もおられますから、どうか主が憐れんでくださり、御手を差し伸べてくださり、また共に同じ場所で礼拝をお捧げすることができますようにお願いをいたします。新型コロナのことも依然として収束が見えないような状況にありますけれども、どうか神様が憐れんでいてくださり、お守りくださり、このコロナによって困難を覚えている方々もおられますから、どうか必要な助けが与えられますようにもお願いをいたします。また神様、教会には4月から新しい歩みを始めている方々がおられます。どうかお一人お一人のうちに、本当に主が新しい力を与えてくださり、守りを与えてくださって、その使わされた場で、新しい場所で、キリストの代わりを放つものとして尊くお持ちくださいますようにお願いをいたします。またこれから御声に聞こうとしておりますけれども、どうか主が豊かにお語りくださって、私たちが御言葉に生きることができますように、御言葉を携えて世に出ていき、神の国の前進のために私たちが労することができますように、助けを与えてください。諸教会の礼拝のうちにも主が祝福を置いてくださり、とりわけ4月から無牧になっている教会もありますから、本当に主がその教会を守り支えてくださいますようにお願いいたします。ひとときを御手に委ねて、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週はイースター礼拝を共にお捧げ、してですね、イエス様のご復活と、それが私たちにどのような意味を持っているのかということについて御言葉から聞いたわけであります。今週は再びマルコの福音書に戻りまして、聖書の時間軸から言いますと戻ることになりまして、 再び受難の箇所から御言葉に聞いていきます。今日の箇所はイエス様が逮捕される場面であります。3月最後の礼拝の時にゲツモネの祈りの箇所を共に読み進めました。イエス様が十字架を目前にして苦しみの祈りを捧げた箇所でありました。私は悲しみのあまり死ぬほどですと、そう言われるほどの思いを抱えつつイエス様は祈られました。できることならこの時が自分から過ぎ去るようにと。なのでこの時弟子たちは祈るように言われていましたが眠ってしまっていました。彼らはこれから会う誘惑のために祈っておく必要があったのですが、彼らは祈らずにいました。その間イエス様は三度の祈りによって強められ十字架に向かう決意をされました。その続きである43節、次のようにあります。そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに12人の一人のユダが現れた。宰相たち、立法学者たち、長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした群衆も一緒であった。ここにはイエス様がまだ話しておられるうちにとあります。41節から42節にかけて祈りを終えられたイエス様の言葉が記されていまして、次のようにありました。イエスは三度目に戻ってくると彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか。もう十分です。時が来ました。見なさい。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい。さあ行こう。見なさい。私を裏切る者が近くに来ています。と。で、このように弟子たちに話しておられた時に、話が終わらぬうちにユダが現れた。と。マルコはあえて43節で、12人の一人のユダという書き方をしています。あの12人。イエス様が特別にお選びになったあの12人の一人であるユダであります。イエス様の周りには少なくとも80人ぐらいの弟子と呼ばれる人たちはいたと考えられますね。ルカの福音書で12弟子以外にも70人の人たちを使わせたっていう記述がありますから、そこからすると12弟子含めても80人ぐらい、そして女性含めればもしかしたら100人近い群れだったかもしれませんけれども、その中でも特別な12人であります。その12人の一人である子ユダ、そのユダが弟子たちとは別の人たちを連れて現れたわけであります。宰相たち、立法学者たち、長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした群衆を連れてイエス様の前に現れた。ユダは以前に宰相たちのところに行って金でイエス様を売り渡す約束をしました。それからどうすればイエス様をうまく引き渡せるかと、機会を伺っていたわけですね。ユダはこのタイミングでイエス様の前に現れ、しかも武装した人たちを引き連れていました。ある学者は、ユダは弟子たちの激しさを知っていたからだとあります。確かにこの後で弟子の一人が暴力的な反応をしました。その点でユダは用意周到であったと言えましょう。おそらく弟子たちの中には血気盛んなのがいて反抗してくる可能性があるから、こちらも武装した方が良いなどとアドバイスをしたのでありましょう。続く44節には次のようにあります。イエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえてしっかりと引いていくのだと言っておいた。44節はユダのことがイエスを裏切ろうとしていたものという呼び方に変わっています。イエス様を裏切ろうとしていたユダは群衆たちと合図を決めていました。その合図とは口づけでありました。彼は私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえてしっかりと引いていくのだとそう言っていました。おそらく暗がりの中だったので、間違えることがないようにそのような合図を決めていたのでしょう。しかも その合図が口づけというのが何とも言えない思いにさせます。続く45節には次のようにありまして、ユダはやってくるとすぐイエスに近づき、先生と言って口づけした。実際にユダはイエス様に近づき、先生と言って口づけしました。少し細かなことですけれども、この45節で口づけと訳されている言葉は、44節で口づけと訳されている言葉とは違う言葉が使われています。45節の方では44節で用いられた動詞の強調された言葉が、強調された形が使われていまして、ニュアンスとしては愛情を込めて激しく口づけするといったニュアンスが45節の方には変わります。この時代、口づけというのは親愛の情を示す大切な挨拶の方法であったわけですが、彼はそれを裏切りの合図として用いたわけですね。そしてこの合図をもとに46節を見ますと、人々がイエス様に手をかけて捕らえたと記されています。で、続き47節にはそれに対する弟子たちの反応が書かれていまして、その時そばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした。マルコはそばに立っていた一人というふうに書いていますが、ヨハネの福音書によるとこれがペテロであるということが記されています。学者によると、おそらくマルコの福音書が書かれた時代では、ここでペテロの名前を明らかにすることは危険なことであったのではないか。ただヨハネの福音書はもっとこう後に書かれていますから、その心配がなくなったのでペテロが切りかかったことを明らかにしたのではないかと言われています。まあ、確かにそういう可能性、まあ、大祭司のしもべに切りかかった人の名前をあえてまあ記すということは、まだペテロが生きていた時代においては少し危険なことであったのかもしれません。そばに立っていた一人ペテロが剣を抜いて大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落としました。ある意味でユダの読み通りあったかもしれません。これに対してマルコは記録していませんが、ルカの福音書によりますと、イエス様がこのしもべの耳を癒されたことが記されています。続く48、49節にはイエス様の言葉が記録されています。イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかしこうなったのは聖書が成就するためです。イエス様が言っておられるのはまさにその通りでありまして、イエス様は毎日宮で指導者たちと共にいて、さまざまな論争などしておられたわけですが、指導者たちは群衆を恐れて手出しすることはありませんでした。ですから今回も群衆がいない夜を利用して、しかも内通者のユダを利用してイエス様逮捕に踏み切りました。しかしこれは指導者たちの計画であると同時に、そこに神様のご意志があったとイエス様は言われます。しかしこうなったのは聖書が成就するためです。以前も申し上げました、時は杉越の祭り、杉越の祭りでイエス様は杉越の子羊としてほふられようとしていました。またイエス様はこれまでもご自分が指導者たちによって捨てられ殺されることを予告してこられました。さらにイエス様は親しい弟子の裏切りについても最後の晩餐の席で言及されました。その裏切りも、今日購読しました詩篇41篇の成就であったわけですが、ここまでイエス様の予告通りに実現しています。そしてこのすぐ後でゼカリア書の予言が成就しようとしていました。 14章27節で次のようにイエス様は言っておられました。あなた方は皆つまずきます。私は羊飼いを打つ、すると羊は散らされると書いてあるからですと。以前にもお伝えしましたが、神様のご計画の中で羊飼いであるイエス様が打たれようとしていました。まさに今逮捕されたわけです。すると実際に弟子たちは散らされることになります。さらにイエス様と言いましょうか、メシアの受難については、苦しみを受けることについては、イザヤ書の53章でも予言されていました。イザヤ書53章では、やがて来るメシアが主から罰を受けられることが記されています。そしてその罰によって、メシアになされる罰によって、私たちに平安がもたらされるということが予言されました。イエス様はその予言の通り、私たちの罪を背負い、十字架で神様の裁きを受けてくださり、救いの道を開いてくださいました。まさに聖書が成就していきました。イエス様の逮捕は聖書が成就するための大切な一つの過程でありました。そのイエス様の逮捕を受けて50節を見ますと、弟子たち皆がイエス様を見捨てて逃げてしまったことが記されています。まさに羊飼いが撃たれ、羊が散り散りになってしまいました。続く51節から52節には、ある一人の青年について記されています。これはマルコの福音書にしかない記述のため、この青年はマルコなのではないかと言われていますが、まあ、本当のところはわかりません。51節、52節は次のようにあります。ある青年が体に雨布を一枚まとっただけでイエスについていったところ、人々が彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。不思議な記述でありますが、ある青年がイエス様についていったところ、人々がこの青年を捕らえようとし、この青年は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げていきました。なぜこの記述があるのか謎でありますが、実際にこういうことが起こって、そしてマルコは本人なので、そのことを加えたのかもしれませんが、今となってはこれがマルコなのかどうかを確かめる手段はありません。まあ、弟子たちがみんな逃げてしまっているわけですから、この目撃者はまあおそらくいないと考えますと、まあ、マルコだというのもうなずけなくはないんですけれども、そこはわからないところであります。今日ここまでイエス様が逮捕される場面を見てきました。先ほども見ましたが、43節には12人の1人のユダという表現が43節にありました。あの特別に選ばれた12人の1人のユダが現れ、イエス様を裏切ったという衝撃であります。なぜユダがイエス様を裏切る決断をしたのか、具体的に書かれているわけではありません。ですから、わからないことだらけではあります。ただ、事実からわかることは、ユダは約3年間、イエス様と寝食を共にしながらも、彼は実際にイエス様に心を開き、イエス様との交わりに生きたわけではなかったということは言えましょう。イエス様の近くにはいたんです。イエス様の近くにはいるようで、しかしその心を固くなにし続けていた。物理的な距離は近くとも、心を開いてはいなかった。心を固くなりし続けていた。それゆえに裏切りに道が開かれることになりました。サタンはその固くなな心をついてうまく誘惑します。ユダの裏切りの背後にサタンの誘惑があったと聖書は記録していますが、ユダの固くなな心をサタンが利用したのでありましょう。 このようなユダのあり方は、別にユダだけのことではなくて、私たちにも通じることではないでしょうか。教会に来て、聖書の話を聞いて、クリスチャンらしく振る舞ってはいる。しかし、その心は実は固くななまま。もしそうなっているならば、本当の意味で神様の前に心を開いていないならば、ユダのような道へ進むこともあり得る。私たちは信じたつもりになって、何なら演じて装って生きている可能性だってあり得る。自分の心を転勤し、本当に主の前に心を開いて生きておられるでしょうか。罪を悔い改め、許しをいただき、イエス様の恵みによって生きているでしょうか。それとも自分の罪から目をそらし、向き合うことはなく、心を固くなにしたままでしょうか。そのことは、他人である私たちが分かることではありません。人の心は見えませんから、神様以外には私たちには分からない部分だと言えます。ユダが裏切りの道を進んでいたことが弟子たちに分からなかったように、表面を取り繕うことはできます。ある程度の年数が経ってくれば、クリスチャンらしい振る舞い、言動、祈り方、そういったものはなんとなく身についてきます。そして表面的にはクリスチャンらしい振る舞いをすることはできる。器用な方ならば特に。しかし、表面を取り繕っても何の意味もありません。私たちの目をごまかしても何の意味もありません。みんなから、これ立派なクリスチャンって思われて、実際そう評価されても、それは何の意味もない。それは私たちは神様の前を生きているからです。私たちの心を主の前にさらけ出し、主と共に歩むところにクリスチャンの祝福があるわけですよね。ユダの裏切りは主と共に生きているようで、しかし、実は生きていない場合には、誰にでも起こり得ることを私たちに警告しているのではないでしょうか。誰もがユダになり得るということを自覚することが大切です。小さく見える罪もしっかりと主の前に告白し、主の前を生き、主と共に歩む必要があります。ユダは、会計係だった、金庫番だったわけですけども、彼はそのお金を盗んでいたというふうにも、ヨハネの福音書なんかにありますね。でもそのように罪にずっと心を開いて、それを処理せずにいるときにですね、そういうところをサタンに疲れるということはありましょう。またユダ以外の弟子たちも、イエス様を裏切ることはしませんでしたが、イエス様を見捨てて逃げました。困難が起こり、あるいはパニックになり、形勢が悪いと見るや否や、逃げてしまう。これも別に弟子たちだけのことではありません。私たち人間は本当に弱い存在であるということを思わされます。しかし以前も申し上げましたが、逃げてしまうという現実が実際にあったとしても、その後が大切ですね。悔い改めてもう一度イエス様の元に戻ってくるのか、それともそのまま去り続けるのか。ペテロを代表する弟子たちのようにもう一度戻ってやり直すのか、それともユダが代表するように永遠に神様から離れる道を選んでしまうのか。私たちは自分の立場が悪くなるや否や裏切りの道に 逃げる道に行く弱さがあるということを自覚する必要があります。自分はユダのように弟子たちのようにはならないなどと考えるのは、愚かですね。弟子たちもほんの数時間前までは、たとえご一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しません、そう言ってた。ほんの数時間前です。1年2年前の話じゃない、ほんの数時間前。自分たちがまさかイエス様を見捨てて逃げることになるとは思っていなかった。しかし実際にはその数時間後には現実に起こった。これは弟子たちだけが特別なのではなくて、誰もがイエス様から離れ裏切る可能性があるということ。今、今日、この時、教会で礼拝を捧げ、聖餐の恵みにも預かっても、この数時間後に神様から絶対に離れていないと言える人は、この中に一人もいません。弟子たちだってそうですよね。裏切りの予告、逃げることの予告をされた時に、いや、そんなことは絶対にないって言った数時間後には、もう一目散に逃げてたわけであります。今日ここで礼拝を捧げている私たちがこの数時間後に神様から絶対に離れていないなどと言える人は一人もいない。私たちはそれだけ弱い存在、儚い、ちっぽけ。私たちはそのことを心に留める必要があります。私たちは自分のなんか強さとかなんとか信念とかそんなものに頼ろうとしているかもしれませんけども、もうそんなものは本当にちっぽけですね。ちょっと形勢が悪くなれば、で、自分に都合の悪いこと、それは同情に値する悲しいことであるかもしれません。でもそれが起これば、本当に神様から一目散にこう離れていってしまうということが現実に起こりますね。私はそういう弱い存在なんだということを心に留める必要があります。だからこそ、そんな弱い私たちだからこそ、イエス様に日々頼り続ける。このような弟子たちのために、私たちのために、イエス様は十字架にかかり、罪のために死んでくださいました。前も言いました。イエス様はもう、こういう弟子たちだって知った上で、十字架に向かって行かれた。召して十字架に向かって行ってくださったわけですよね。弱い私たちであることを承知の上で、イエス様を選んでくださっている。だからこそ私たちは、虚勢を張ることなく、弱い自分であることをイエス様の前にしっかりと告白し、助けてください、と、すがるわけですね。それは別にみっともない姿ではないんです。私たちは弱いんです。弱いことを認められる人が本当は強いですね。だから何としてでもイエス様にすがっていく。世の中は自分で道を切り開くんだ。最後には自分を信じてやりましたってスポーツ選手なんかが言ったりしますね。それは体が元気なうちは自分を信じられるかもしれません。聖書は自分で道を切り開く人生だとは教えませんね。誰もがユダヤや弟子たちの弱さを抱え、逃げ出したり裏切る可能性がある者たちです。そんな私たちであることを覚えつつ、弱さを自覚しているからこそイエス様にすがるんです。自分が弱いなっていう時だけすがるのではなくて、もう常に、日々イエス様にすがっていく。今日のような箇所を読み、ユダや弟子たちを自分とは無関係の人として見るのか、それとも自分をその中に見出していくのかというのは、大きな違いです。御言葉の中に、弱さを抱えた弟子たちの中に、自分の姿を見出すということは大切なことです。 繰り返しますが、だからこそイエス様にすがり、イエス様によって強められる。私たち自体は繰り返しますけども、弱くていいんです。別に強くならなきゃいけないなんて思う必要もない。弱くていい。私たちは自分の己の力によって強いのではなく、イエス様によって強められる必要があるわけです。私たちはイエス様によって強い。そこに恵みの人生があるわけです。これは世の中の価値観とは全く違うわけですね。さっきも言いました。自分で頑張るんだよ。自分で道を切り開いていくんだ。まあ確かにああいう水泳の池江璃花子さんのようなああいうのを見ると非常に感動しますね。病に打ち勝って本当に頑張って姿を見ると感動しますけれども、でもクリスチャンというのは自分で道を切り開く歩みではないということ、そのことを心に留めたいと思います。イエス様によって強められつつ、私たちは恵みの日々を歩ませていただきたい、そのように願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷をしましょう。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富んでおられる私たちの父なる神様、尊い名前を心から賛美を申し上げます。ユダの裏切り、弟子たちが逃げてしまった場面、イエス様の逮捕、それを見ていきましたけれども、すべてが御言葉の成就のためであったと同時に、ユダや弟子たちの中に私たちの姿を見出すものであります。私たちは皆弱い存在であります。口では強いことが言えますけれども、本当に実際に辛いこと、悲しいこと、なぜこんなことがと思うようなことが起こればすぐに神様につぶやき、呪い、神様から離れてしまうような、そういう弱さを持っているものであります。どうか神様、私たちがその弱さを自覚することができますように。だからこそイエス様にすがり、イエス様にすがりついて助けてくださいと祈り、歩んでいくことができますように。間違っても世の中の価値観に汚染されることなく、自分で自分の道は切り開くなどと愚かなことを考えることがありませんように助けを与えてください。弱い私たちが本当にイエス様にすがり、恵みの人生を歩むことができるように助けていてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。